林先生より私たちこそ神の御子と題しまして説教を聞いています。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。私たちこそ神の家と言われて、分かったような分からないような思いを私たちは持つのではないでしょうか。今日はそのところがよりはっきり分かるように話して行きたいと願います。まず家というのは何でしょうか。木や石やセメントなどの材料を使って建てられます物体が家だとも言えますが、家はそれだけではありません。その中に住む人々、時には動物たちも家を構成するのになくてはならないものです。家は住む人を失うとき、中に吹き込む風を遮られ、呼吸するのをやめるかのようです。そして家は住む人の冠婚葬祭といった儀式や日々の生活が営まれていく場所でもあります。また家はそこに住む人の社会的地位ですとか類縁関係を誇らしく示すシンボルとしても立っていることでしょう。こう説明しましただけで、家というものが一個の生命体のようであるとイメージされることでしょう。そうするとき、私たちこそ神の家という御言葉もより深く理解できるのではないでしょうか。今日の説教はこれで終わりではありません。神様は私たちを家として、私たちのうちに住んでくださいました。このことが最も重要で、また最も喜びに満ちた出来事です。私たちの家はどこにあるのでしょう。それは私たち各自のそれぞれの体の中の中にあるとも言えましょう。また一人三人の人たちが主の御名によって集められている時には、その人たちの間に私たちの家はあるのです。そしてその私たちの家に神は常に、またどこにあっても住んでいてくださるのです。神の住まう私たちの家は、私にとって比類のない安全基地であり、もう私はどんなことがあっても絶望することがなく、また孤独になることがなく、そして死をも乗り越えられる住みかを手に入れたのです。このように私たちこそ神の家であるということは、いいことずくめで一点の陰りもない完全な救いへの道であり、今ここに訪れている神の国と言っていいかもしれません。私たちこそ神の家であることを私たちはぜひ隣人たちに知らせていきたいと思います。さて、こんなにいいことずくめの私たちこそ神の家でありますけれども、この家を持つには条件があります。ヘブライ人への手紙3章6節に記されていますが、もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。もし確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならばという条件は、つまり 信じ続けるならばということです。私たちはまず私たちこそ神の家であると信じて、それからその家がどんなところなのかを調べて知っていくことが大切であります。では神が住む私たちの家というのはどんなところなのかを調べてまいりたいと思います。今日のヘブライ人への手紙の箇所では、モーセとイエス・キリストとが比べられています。今日の私たちにとってはモーセとイエス・キリストとは比較にならない存在ですけれども、古くからの神の民であるヘブライ人にとってはモーセという人は唯一神と顔と顔を合わせて語り合うことができた特別な存在でありました。ですからその前にイエス・キリストがやって来られた時にその二人を比較してしまったのは当然の成り行きでした。今の私たちにはこの時のヘブライ人のようにモーセを神のように崇拝してしまう、メンタリティがありませんので、ちょっと分かりにくいですけれども読んでみたいと思います。イエスはご自身を建てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。ここでイエスは家を建てる人、家を作る人とされています。イエスは父と一体であり創造の主であるイエスのことが語られています。私たちという神の家を作られたのは主イエスであります。その家を作られた主イエスがその家にずっと一緒に住みたいと思われるのは当然ではないでしょうか。あるものを作ったものは最後までそのあるものの行く末を間近で見守り見届けたいと思うのではないでしょうか。一方モーセが作りました神の家というのは具体的には幕屋のことであります。出エジプト記でモーセは主なる神からこう言われます。私が示す作り方に正しく従って幕屋とそのすべての祭具を作りなさいとモーセは命じられて幕屋を建てるんですけれども、その幕屋というのは組みばらししてまた別のところに建て直すことができるテントのような構造のものでした。さてこの幕屋は主なる神が作ったものか、あるいはモーセたち人間が作ったものか、これは頭を悩ます問題です。モーセたちにしてみれば幕屋はすべて神の命令によって建てられ、神がお建てになったものと信じていたことでしょう。事実荒れ野での40年の生活において幕屋は人々にとって神がご臨在される聖なる拠り所であったのでした。幕屋の中にある最も神聖な場所、そこに神が臨在されると信じられた場所である至聖所は、大祭司が年に1回だけ足を踏み入れることができる最高に恐れ多い場所と信じられたのです。 ところがそのような恐れ多い幕屋やそれに続く神殿は今はもうこの地上にはありません。幕屋や神殿は時が経てば朽ちていき、あるいは人間の手によって破壊されることもあります。果たして神が作られた神の家がなくなってしまうなどということがあるんだろうか。このような疑念は誰しも抱くことでしょう。私たち人間は永遠に存続する神やその神が作られた神の家に住むことに憧れているのではないでしょうか。なぜならこの死すべき体が永遠に生かされることを願うからです。だから幕屋や神殿といった神の家がなくなってしまうということは大変人間にとって恐ろしいことなのです。この地に最初に神殿を建設しましたソロモンはこう祈りました。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿にこのところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてくださいとソロモンは祈りました。ソロモンは最初から自分たちが建てる神殿というものが神にふさわしくないものと言い切っています。これは一面神の御前にへり下っているとも思いますが、実際のところはソロモンは神の御心から離れ自分の願望や欲望を満たすための贅沢で華美な宮殿を作ってしまいました。そしてその贅沢で華美な宮殿は数百年の後に人間の手で破壊されてしまいました。ソロモン王は自分が建てた神殿に執着し、そこに神をとどめ置こうとしましたが、それには無理がありました。ソロモンは神と共にいることができず、その人生は愛欲に溺れ、その国は多くの争いの種を宿して、彼の死後国は分裂をしてしまいました。以上見てきましたように、神の家としての幕屋そして神殿はいつしか人間の技が取り仕切る神がいない偶像崇拝の場となってしまったのです。しかし誠に神が作ったとしか言いようがない、私たちこそ神の家であると信じることは、それに比べて実に信じやすく、優しいことであります。私たちは欠けが多い器であり不完全なものですけれども、それでも主なる神によって作られたものであり、そこに神が住んでいてくださると信じることは、人間が作った壮麗な神殿の入り口でひれ伏すよりも真実にかなっています。さて、これまで神の家としての私たち、 についていいことづくめの話をしてきましたが、ここからはそれについての厳しくつらい側面をマルコ福音書により説明したいと思います。神が私たちのうちに住んでおられるということは、私たちが一時も神から離れられないということです。それは例えて言えば、時には夫から離れていたいと思うご婦人の心境の気ではありません。神は完全無比な方ですから、私たちが神の目を盗んで自分の思いを遂げようとすることも、神様にはすべてお見通しであります。今日のマルコ福音書の箇所にある金持ちの男が出てまいります。彼は今評判のイエス様に走り寄ってひざまずいて、良い先生と話しかけます。彼はイエス様をおだてようとしたのです。この一言でイエス様は彼のすべてを見通しました。彼は今までの人生で見返りや報酬、そして利得によって生活を立て、彼の心はそういう方法によって守られてきたのでした。彼がイエス様に対して良い先生と話しかけたのも、イエス様から最大限の見返りを得ることを期待してのことだったでしょう。それは次の彼らの受け答えに現れています。イエス様は次のように言われます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと問いかけますが、それに対して金持ちは、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと答えるのですが、実はこれは素直な答えになっていません。このイエス様の質問に素直に答えるのなら、はい、私は知っていますというか、またはいいえ、私は知りませんでしたと答えるかのいずれかなのです。それなのに彼は守ってきましたと問われないことを答えてしまうのです。ここにはこの金持ちの褒めてほしい心ですとか、評価されたい心が潜んでいるように思います。イエス様というのは厳しいお方で、こういった小さな一言一言で全てお見通しになる方です。次のイエス様の言葉は、そのような金持ちの心情を踏まえてのものです。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私たちに従いなさい。このイエス様の言葉は、その時の金持ちにとって実行不可能なことでありました。なぜならば、その時の彼は褒めてほしい心、評価されたい心に支配され、自分から人に与え人を喜ばすという心が芽生える余地がなかったからです。イエス様は神の国に入ることが決して良い行いの見返りや報酬として利得されるのではないということをはっきりと述べられています。では神の国というのは何によって与えられるのでしょうか。 それは神の慈しみによってであります。この金持ちに対しイエスは慈しんで言われたというふうに21節に書いてあります。もしこの金持ちが見返りとか報酬とかいうことだけではなく、神の慈しみによって無償で与えられるということを知っていたならば、イエス様のこの貧しい人々に施しなさいという言葉も簡単に実行できたはずなのです。なぜならば彼にはそれにふさわしい財産があったからです。ところが彼にはそれをする気がなかったのです。その時の彼には施しの心というのは想像することもできなかったのでありましょう。このする気がないということは、私たちの心に救う小さな取るに足りない心境として、私たちは軽視するかもしれません。しかしこの小さなことをイエス・キリストは次の言葉によって重んぜられています。神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいという御言葉で、イエス様はこの私たちの心にある小さな心境を歓迎すべからざる重大なこととして戒められています。私たちこそ神の家とされて共に住まわれるイエス様は、私たちの小さな一挙手一投足までも見ておられます。それがイエス様の厳しくもあり、またご自身の命を投げ打ってまでも私たちを永遠に守られる私たちに対するお姿なのであります。その厳しくもあり、また慈しみに満ちた主と共にこの一週間も歩んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいらっしゃいます憐れみ深い慈しみ深い私たちの父なる神よ、今日はこの兄弟姉妹を御前に集められ、共にあなたの前にへり下り、あなたを礼拝賛美することができますことに心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人のうちに住まわれ、私たちを豊かに祝福し完全に守っていてくださいます。また私たちが二人三人と集うとき、あなたは確かに私たちの中心に立たれて、私たちを励まし良い方向へと導いていてくださいます。私たちはあなたを信じてあなたの前にへり下り、感謝と賛美を捧げます。今全世界は行き来することも便利になり、全世界は一つの場所になろうとしているかのようです。しかしさまざまな悪しき支配や不道徳が世界を覆い尽くそうとしています。どうか全世界を正しく支配されるあなたが一人一人のうちに宿り、この世に平和と喜びをお与えください。神の国はお金で買えるものではなく、あなたの慈しみによって与えられるものであることを私たちに悟らせてください。 今日は新学校日礼拝としてことに献身者を生み育てる新学校を覚えて礼拝します。私たちは人生においていつあなたの召しによって新学校に学ぶことになるかもしれません。またそれぞれが与えられた召しによって教会にあって、またこの世にあってあなたへ奉仕をしています。そのような私たちがあなたを信じ、確信と希望に満ちた誇りとを持ち続けることができますよう守り導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの作り主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。
Thank you.